私たちの心の中を神と満たしてください。そのイエス様が今日も一緒です。
アメン。
共にいます。
アメン。
今日は初めから終わりというタイトルにしましたが、初めから終わりまで、全てのことにおいて初めから終わりまでイエス様がいらっしゃいます。
アメン。
神様の祝福があるんですね。
アメン。
本当に感謝です。で、先週このアブラハムとイサクのお話をしまして、で、今日は何かなと思うと思われると思うんですが、実は今日はリベカのこと、イサクのお嫁さん探しの話までをしたいなと思っているんですが、どこまでいけるかなと思います。まず今日読んでいただいた御言葉をもう一度読み直してみますと、また死人の復活については、神があなた方に言われた言葉を読んだことがないのか。
私はアブラハムが、コーナーの前に入れて、
また死人の復活については、神があなた方に言われた言葉を読んだことがないのか。死人の復活についてですね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると書いてある。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。
アメン。
群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。死んだ者の神ではない、生きている者の神である。ここは本当にちょっと不思議なところだと思うんですが、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これがどうして生きた神なのか、そしてなぜそれが死人の復活についてのことなのか、ちょっとこの前後を読むと、ここの言葉は本当に分かりづらいなと思うんですね。しかし確かに復活について書いてある。私たちがイエス様がいらっしゃるとき、死んだものも全て復活する。ペテロの手紙のところに、死んだ人については忘れてもらいたくはない、主イエスが来るときに全てみんな死んだものも復活するんだ、生き返るんだということを書いています。キリスト教の教えの中で、この復活というのは本当に一番難題だと思うんですね。なんで復活するのか、これは輪廻というか生まれ変わりという思想とは違って、復活する、私たちが復活するんだ、そのままで復活する。松岡先生は、いや、介護状態でとか、まあこの白髪頭のこの年寄りで復活は嫌だな、30代の若々しい姿で復活したいと、この間何日か前のメールで書いてありましたが、本当そうですね。でもここの今日書いてある前のところに、私たちが復活するとき、天国というのはこの嫁いだり目取ったりするようなものではないんだ、そういうふうなことはもう関係ない、しないって書いてありますね。すると私たちの年も関係なくなるわけですね。若いんだとか年寄りだとか、そんな何にもないんですね。もうみんなが生き生きとして、もう最高のもう生かされたもう様で、そして主と共に復活する、そのような希望を私たちはいつも抱いていきたいわけです。ですから、たとえ私たちは死んだら天国、もちろんそうなんですが、もうこの地上の人と全てのものと手に手を取って新しく生まれ変わる世界が来るということですね。そのような素晴らしい世界を神様は私たちに希望として与えてくださっているわけですし、確かにそれは現実として来るわけです。現実として受け止めたいと思うわけですね。ハレルヤです。そしてアブラハム、イサク、ヤコブという時、アブラハムと親しかった神様、もうアブラハムって本当に神様と親しかったんですね。もう顔と顔を見合わせてという、モーセもすごかったんですが、このアブラハムにとってはもう神様は本当常に共にいる存在でした。先週のイサクのところを思い起こすと、今日ミチルにも書きました。 あ、すごいですね、アブラハムの信仰です。それは本当にただ人と神との信頼関係、それも生ちょるもんじゃない、もう本当に神が友よと呼ぶくらいのアブラハムでしたから、私たちの本当の信仰の父としてのアブラハムの信仰があるわけですね。すごいですね、このアブラハム、そしてこのアブラハムの神、それを受け継いだイサク、このイサクにとってもアブラハムから引き継ぎ与えられたイサクが生きている時におられた神、そしてヤコブが引き継いだ、ヤコブが生きていた時にも確かにいた生きた神様、それが今私たちと共にいらっしゃるということなんです。このすごい神様、生きた神様が今私と共にあり、またやがて来られる神、イエス・キリストだということですね。聖書を読む時に初めから終わりまでイエス・キリストの福音、イエス・キリストの祝福、神様の祝福がもうずっとあるということを最初から書いてあるわけです。これがアダムとエヴァの時代から、神様は人を作った時から、あ、地に満ちよ、天にあふれ、本当に神様の恩寵があふれる中で、もう私たちに本当に増え広がるようにと祝福してくださった、その神様のお言葉が満ち満ちているわけです。今もそうなんですね。ハレルヤ、感謝いたします。ということで、アブラハム、イサク、ヤコブの神、まず今アブラハムの神を私たちは今本当に、ずっと学んできておりますが、さあアブラハムもだんだん年を取ってきました。人間ですから。でも年を取ったといってもアブラハムすごい年なんですよね、175歳ぐらいだったんですかね。すごいですね。そして、23章今日を見ていきたいと思うんです。23章に入る前にですね、この、イサクの読み選びにとって、大切な記事っていうのがこの20節に、22章の20節にちょっと書いてあるので読んでみますね。これらのことの後、ある人がアブラハムに告げていった。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。長男はウズ、弟はブズ、次はアラムの父ケムエ、次はケセデ、ハゾ、ビルダス、エデラム、ベトエンです。ここまでのこの系図っていうのはアブラハムの系図、テラのとこからもう一度見直してみるとよくわかりますね。テラの子供として、アブラハムとナホルとハランという3人の子供がいたんですね。そのハランの子供にロトがいたわけです。このロトとアブラハムが甥の甥っ子のいとこ同士やかなの関係ですね。いとこ、甥っ子になるんですね、甥っ子ですね。でそこのこの系図というのはいつもこう創世記では系図がもうしょっちゅう出てくるんです。で系図を頭の中に入れていくのは最初はとても大変だと思うんですが、時々聖書を読んでこう自分で系図を作ってみるんです。最初からアダムとエヴァから書いてみると面白いですね。聖書に全部書いてあるんです。だからアダムとエヴァからずっと辿ってくるといいと思います。そしてノアで一旦切れました。みんな死にました。ところがノアの娘たちはノアの父親によって子供を設け、そして民族をそこで増え広がしていったとありますね。その後この子供たちがどんどん増えていくわけです。神様不思議ですね。じゃあノアのその子供たちからこれ生まれたんですかっていうふうにあるんですね。ところがこの人たちがどんどんどんどんこのメソポタミアの方に下っていき、そしてそこでまた文明が生まれた、そういう歴史がこの聖書の中の創世記にはずっと書いてある。で創世記っていうのは例えば本を書く人が最初にこの本は一体こういう私の意図でこういうことを書きたかって、これが今から始まるんだよというその中身の説明はしないけれども、自分のこう意思を最初にこう書きますよね。後書きもありますけど最初にも書くんですね。 最初の1章2章ぐらいはなんか始まりの章でわけがわからないんですけど、でもそういうふうに今から起こること、イエス・キリストが私たちの救いとしてこの世に来てくださり、神様はそのことをどうしてしたのかという、それを述べるためにこの創世記はもう小さいことからこう重ねて書いていってくれているわけです。不思議なんですが、もうこの創世記の至るところにイエス・キリストの予言、救い主の予言を見ることができるわけですね。ハレルヤ。そして、このベトエル、ベトエル、ミルカ、ミルカとナホル、ナホルが一緒になったんですけど、その子供、ベトエルにまた子供が生まれました。そこにリベカという人が生まれたんだということをここに書いてますね。後でまたお話があるんですが、ここで説明書きがちょっとだけ入ってるんです。不思議ですね、ちょっとだけ入ってるんです。そして23章に入ります。さあ、アブラハムの妻サラの一生は127年であった。長生きですね、127歳。まだサラの年まで生きようと思ったら何年ありますか？ちょっと少ないですか？あんまり数えたくないと思いますが、この時だからイサクは37歳。まあ37歳のイサクにいますかね。サラの生きながらえた年である。そしてサラはこのカナンの地のキリアテアルバというこの4という意味を持つ町に、このヘブロンで死んだとあるんです。やはり連れ合いが先に、亡くなるとですね、やっぱりとっても辛い悲しいものだと思うんですね。うちの母が召されてから父も2年半ぐらいで、去っていきました。追っかけていったんでしょうかね。そのようにやはり連れ合いをなくすっていうことは本当寂しいもんだ。それはアブラハムにとっても同じだったわけですね。アブラハムは中に入ってこのサラを追い出たところでしょうね。悲しみ泣いたんだ。そして死人のそばから立って、もう相当泣き叫んだ。もう辛かったと思うんです。ところがそこからすっくと立ち上がってですね、アブラハムは次の行動に出るわけです。だから男の人は強いなと思うのはこういうとこですよね。悲しみに暮れた、でも泣いてばっかりいるわけにはいかない。アブラハムには約束されたことを行わなければいけないという使命があるんですね。それが始めから終わりまで続くこの祝福をつないでいく、継承していくというアブラハムの務めがあるわけ。そこでスックと立ち上がり、ヘテリトっていうのはこれヘッタイ、ヒッタイトですかね、ヒッタイトの人たちだったと思います。ヘテの人々にもう言ったんですね、ここの土地を売ってほしい、このホラーのお墓を私に譲ってほしい、あのサラがもうここで死んだからここに葬りたいんだ、もう丁寧な口調で言っていたわけ。ヘブル語の面白いところですが、この言ったという言葉ですね、告げて言うという言葉、これは非常に強い口調を表す形の言葉なんですね。でよく出てくるんです。同じことを2回繰り返して強く言うとき、それから同じことを2回繰り返して、すごい尊敬する言葉を言うとき、ヘブル語って面白いですね、そういう言葉が。でもここはとっても強い強調した言い方で言ったという言葉があるんですね。この後また7節にも彼らに言ったという言葉がある、アブラハムの心の中には強い何か強い意志があるんです。もう何とかこのことはなさねばならないというアブラハムの強い思いがここにあるわけですね。そしてこの墓地を何としてでも、この土地を何としてでも手に入れなければならないというアブラハムの気合がここに見られると思うんです。そしてそのペテの人たちにもう本当に、強くなんですけどもへりくだって、まあ、私に与えてほしいんですと願う、そのようなアブラハムの心があったわけです。そしてこの ヘベトが何と言うかというと、もうあなたに差し上げますから、うん、読んでいただくと分かるんですけど、もうこの年はもうあなたはもうリーダー的な存在であり、またもう神様にも等しい人物であり、もうみんなあなたのことを尊敬してますから、もうあなたに差し上げますよって言うんです。でここまで言われるとですね、なんでアブラハムはもらわなかったかなと思うんですけれども、まあただより高いものはないということもあったかな、でもそうじゃないですね。アブラハムにしてみたら正式な手続きを踏んで正当な金額を払ってここの土地を所有したかったわけです。それはどういうことだろうかと思うと、ここの土地、ここの墓地、ここには伝承によるとですね、アダムとエヴァも葬られたっていう伝承があるんですけど、確かに聖書に後で書いてあるところを見ると、まずサラがここに葬られますね。後でアブラハムもここに葬られる。その後ヤコブとヤコブの妻レアですね、レアもここに葬られるんですね。そしてその後ラケルだけはですね、ベニヤミンを産んだ後あのヘブロンで、エフラテで、の入り口で葬られるんですね。あそこでベニヤミンを産んでからのうちにそのまま死んでしまうんですね。ところがこのラケルの子供のヨセフはエジプトで総理大臣となって偉くなるんですが、みんなを呼び集めた後ヨセフもこのエジプトで死ぬんですが、私の亡骸はあのマクベラのあそこの墓地に母たちと一緒に葬ってくれという遺言を残すんですね。そしてヨセフもここに葬られるんです。で、アブラハムはやはりそのことをもうこの先が見えてたというよりは、子孫のためにこの神からいただいたカナンの地のまずここに子孫が帰ってくる土地を残しておきたいんだという気持ちが強かったんだと思うんですね。今日はお盆ですという、まあ、お盆の習慣が日本にはあるわけですね。まあ裏盆へといって、これは悲惨な習慣なんですが、仏教のある人が、もう母がお盆に地獄で逆さずりに会ってるところをこう見た。そしてそれがかわいそうでたまらないんで、母上をこの時代この世にちょっとだけ連れて帰ることができた。3日か4日ですよね。でお盆が過ぎたらまたその裏本営というのはまたその逆さずりの地獄に戻すという悲惨な習慣なんですね。だからお盆に死んだ人が帰ってくるのはいいんですが、みんなまたその地獄に帰っていくわけです。これはかわいそうな習慣ですね、確かに裏盆へというのはそういう逆さずりの意味がある言葉なんですね。仏教のことについては私もあまり深くは知らないですが、このお盆の習慣というのももともと来た仏教の習慣ではなくて、日本にある本当に政治のために作られた大乗仏教の習慣であって、本当のもともとの仏教の習慣ではないですね。で私たちはこのような悲惨な習慣から抜け出ていますから、本当に感謝なんです。本当に私たちより先に天に帰った人々を本当に心から敬い尊敬し大切に思う心は、私たちはこの聖書でまたこういうところで学んでいくわけですね。アブラハムは決して粗末にしなかったんです。なぜならここの土地をいくらで買ったかというのを皆さん見ていただくとすごいんですね。もういらないって言ってたのに、商人の通用に400シケルを測ってエフロンに与えたんです。このエフロンという人もですね、いらないいらないと言っておきながらアブラハムがいや正式に売ってくれて言うと、いや銀400枚と言うんですね。これは法外な値段なんです。当時の町がだいたい100から1000ぐらいの銀で売り買いされていたということですから、この400シケルというのはすごい金額なんですね。町が1つ買えるぐらい、いや2つ3つ買えるぐらいの大きな金額だったということです。しかしアブラハムは、はい、何にも言わずにその金額で確かにここを受け取りましたと書い ですね。だからあのここはこの お墓にしたこのホラーナだけではなく、うん、マムレって思い出しますね。あ、マムレの木があったところをアブラハムは住んでましたね。そのマムレの前のマクペラですかね、マクペラにあるエフロンの畑があったわけです。その畑の一番端っこにあるところのこの洞窟、マクペラの畑のホラーナに葬ったと書いてあります。こうしてアブラハムは子孫がどこに行っても帰ってくれるところを作ったわけです。私はこれを見て本当にお墓の瞬間、まあ墓参りと言いますけど、私たちはお墓に参るわけではないですね、私たちが礼拝するのは神様だけです。ただお墓に行って、そしてあ、ここは私たちの先祖がの骨が置かれているとこなんだなと先祖を生前を思い起こし、そして神様に感謝するところ、やはり帰っていくみんなが集まるところがあるというのはアブラハムもいいことをしたなと思うんですね。私たちやはりみんなで集まる場所って欲しいですね、でももちろんこれはこの世においてのことです。私たちイエス様を信じる者はいつもこの地上のこのマクペラの墓にも勝る素晴らしい集まる場所が天にあるわけですね。これが本当の私たちの生きたまま入る墓かもしれません。そしてそこの墓はイエス・キリストも入られた、そして勝利をして死を蹴破って出てきたその勝利の墓なんだろうなと思うわけですね。この祖先の本当に大切に思う、また子孫のために思うアブラハムのこの土地を買い取ったという記事が確かにあるわけです。そして先ほど読みましたアブラハム、イサク、ヤコブの神は死んだ神ではない、ただ死んだ人を葬ったお墓、そこを守るそれだけの神様じゃないんだよ。かつてアブラハムという人がいたが、もうあの人は死んだが、あの人のもう本当に信じた神様がいたな、じゃないんですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神もともともに私たちと今生きているということです。死んだ者の墓じゃないです、生きているんですね。そのようなことを本当にこのアブラハムの墓を書いてるところで私たちはまた思うことができると思います。それとこのエフロンのこの悪どい証拠ですが、まあよくある証拠だと思います。この頃からあったんですね、こういうやり方がね、法外な値段で売りつける、でもそれも相手の神経を、まあ、あんまり逆なでしないように、その人のこの人はどうしても欲しいんだなという心を見破る見抜く力がやはり主にいったわけですよね。だからこの人はアブラハムのその気持ちを知ったわけです。商人も分かるくらいのアブラハムの決断がここにあったんだなと思うわけですね。もう気概がもう満ちていたんだと思います。だからここで言った、それからアブラハムがみんなの前にひれ伏したという言葉も、これは強い言い方をする形で書かれた言葉であるということです。もう一つこういう形で強い言葉で書かれている言葉が祝福という言葉ですね。祝福なんです、アブラハムが受けた祝福。この祝福という言葉がまた素晴らしい言葉なんです。でいつも私は皆さんに祝福をお祈りしましょうって言います。でも祝福って漠然としとってこうなんか分かんないな、祝福を祈るってどういうことかなと思うかもしれませんが、この祝福にはこういう意味がありますね。もちろん神が人を祝福するという時のこの祝福は、例えば私たちを救う、この旧約聖書には救うとかいうことが出てこないですよね。しかし意味合いとしては救う、選ぶ、育てる、 守る、そういう意味合いが全て含まれた祝福という一つのニュアンスを持った言葉なんですね。これが祝福なんです。そしてそれは神が私たちを祝福するときにもたらされる祝福は、そういうものなんです。だから救いも選びも、それから育ってくれるこの育成という言葉も、こう全てが守り、平安、そういう言葉がこの祝福の中にあると思っていいですね。そして私たち人の側が神様に祝福をという時、これは人間が神様を祝福するわけじゃないんですね。これは賛美という形に変えられるわけです。だから私たちが神様に相対する時は祝福ではなくて、同じような思いが神様を礼拝し賛美をするというものに変わっていくんですね。そして人と人との間の祝福、これは日本人が本当に最もこう敬愛するというか、挨拶ですね。挨拶なんです。だから挨拶っていうのは大事なことなんだなとこう本当に思います。人に挨拶するとき、私たちは祝福がありますようにと挨拶するんです。するとその人に神様の祝福がいきますね。その人が受け取らなければ、私にこの祝福、すべての救い、選び、それからそういう育ってくださる平野、守り、そういうものが全て私に変えてくるということなんです。だから祝福を祈るんですね。そして私たちは同じ神様の祝福を思いながら神に相対して目を上げるときには、この心が賛美という思いで神様に行くわけですね。だから神様との応答がある場合、神様は祝福を私たちにくださいますが、私たちは賛美の生贄をもって神様を見上げる。この道を神様が私たちにこの祝福という言葉を通して与えてくださっているわけです。だからアブラハムは祝福のもとに、最初から祝福なんですね。神様はアダムとエヴァも祝福しました。作られたもの全てをこれは素晴らしいと言って祝福してくださったんですね。その意味は、今からもどんどん神様に選ばれたものとして育ち上がり、私の平安を持ってあなたたちが今から命によって生かされていくんだよという、神様のもう永遠の願いが込められている、そのような言葉ですね。それは祝福なんです。その祝福を継承するためには、やはりアブラハムは子孫を残していかないといけない。そしてその子孫に祝福を継承していくわけですね。ですからアブラハムは、この子孫がまた戻ってくる場所を作りました。そしてその祝福の継承は、次のイサクのお嫁さん探しということに行くわけですね。そしてそこで24章に入ります。リベカへの、リベカのこの嫁探し、リベカを本当に、ところがですね、アブラハムは何もしなかったですね。この24章を見ると、ただしもべ、このしもべが偉いんです。全財産の管理を任されているしもべなんですね。すごいしもべです。それだけアブラハムからもうすごくこう信頼されているしもべ、このようなしもべ、これがアブラハムとこのしもべの関係が神様とアブラハムの関係でもあるんですね。そして私と神様との関係でもあるわけです。そしてこのしもべはアブラハムと神の関係をよく知っていました。だからこのしもべは何て言うかというと、アブラハムの神、後で読んでいくと分かるんですが、私はアブラハムの神によってという言葉がやはり出てくるんですね。アブラハムはこのしもべにですね、このしもべの名前がエリエゼルだったと思うんですけど、ここに出てくるんですかね、他の信教の訳とかで見るとエリエゼルと名前が出てきてると思います。出てきていると思います。このイサクのための妻を神様から選ばれた、私の親族から選んでこなければならない、 そしてそれもそちらに置いたままではなく、嫁になる人を見つけたならばこちらに連れ帰ってほしいということを頼むんですね。そしてそのしもべはそのことをアブラハムに聞いて、もう探しに行くわけです。この時しもべは何にもわからないです。何にもわからなくて探しに出るんです。もうアブラハムの言うことをそのまんま、神様とアブラハムを信頼してこのしもべは出ていくわけです。そして出て行って、この神の導きを祈るわけですね。次のページを開いて、彼は12節で言うんですね。主人アブラハムですね。アブラハムの神主よ。だからアブラハムと信じている生きた神様をこのしもべは知っているということになりますね。主人アブラハムの神主よ、どうか今日私に幸せを授け、祝福ですね、幸せを授け、主人アブラハムに恵みを施してください。自分ではなくアブラハムに恵みを施してください。すごいですね。そして、泉のそばで水を汲みに行った時にその人が現れて、私に水を汲んでください、そればかりではなく私のそのラクダにまで気を使ってください、旅人とラクダにまで気を使ってくれる、そのような素晴らしい娘を私に与えてくださいと祈るわけです。そして祈ってまだ彼が言い終わらないうちにです、なんとアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘リベカですね、さっき読んだところですよ、22章の終わり、この系図にあるところのこのリベカが水瓶を乗せてくるわけです。そしてこのリベカに会って、このしもべが祈った通りのことがここでも起こるわけです。ここにしもべの信仰がありますね。アブラハムと神の間のこの関係が、アブラハムとしもべの関係としてここに強い信仰としてあるわけですね。そして、このしもべはこの娘リベカを連れて家に行くわけです。家に行って会うわけですよね。そして、アブラハムのしもべですということをずっとなんとこう今日あった出来事をこのお父さんとお母さん、そしてお兄さんにお話をして聞かせるわけです。次の30ページの52節に行くと、アブラハムのしもべ、50節に行きますね。ラバンとベトエル、これラバンというのがリベカの お兄さんなんですね。ベトエルというのはお父さんなんですけども、なぜかここではラバンの方が先に出てきますね。ラバンとベトエルです。今からラバンが非常に強い意味でこのイサクの子ヤコブとまた関わってくるわけです。ベトエルはもうだから多分年取っててあんまり権限がなかったのかもしれません。ラバンが出てくるわけです。そしてラバンも本当にここで思うんですね、しもべが一方的な神の選びと計画でここに来て、リベカを見つけたにしても、この親族が神を信じている人でなければリベカを本当に嫁にもらうことはできなかったと思うんですね。ところがここで主から出たことですからとラバンが言うわけです。主から出たこと、私たちが人に証しをするとき、話をすることのときに、あなたの言葉は主から出た言葉ですから、これ言えるといいですね。主から出た言葉ですから、あなたの言葉は幸いです、あなたに従って私も教会にいてみたいなとこういうふうな伝道ができるといいですね。これはいつも私たちがうちに信仰イエス・キリストを持っているならばこのようなことが起こってくるんだと思うんですね。そして、お母さんこのラバンもリベカをすぐにはやりたくなかった、まあ、もうちょっと待ってくださいというわけです。しかし、しもべはですね連れて帰らないといけない、ここに残すわけいかないんですね。このしもべも強いですね。自分の思いを、これもちろん神様の思いですから 強くこの時言いますね。リベカはですね、59節になると、彼らは妹リベカとそのウバとアブラハムのしもべとその従者とを送り探した。その前58節に、彼らはリベカを呼んでいった。あなたはこの人と一緒に行きますか？お母さんたちが言ったんです。一緒に行きますか？リベカはですね、まだ見てない、全然知らない人です。ただ神様がこのしもべをここに使わして、神様がこのことをなさっているんだなということがリベカに分かったわけですね。リベカはイチゴのもとにですね、行きますって言ったんです。この決断の速さというか、行きます。こうして見るとですね、アブラハムといい、しもべの信仰という、このリベカというですね、この旧約のここ一連ずっと見てきたところにあるこの信仰、これはですね、祝福を継承してきたからこそ起こってくる神様の本当に強い意志が働いているんだなと思うんです。このために神様はアブラハムを祝福のもとにとして立たせ、そしてここから新しい神を信じる者、子孫をあなたは夜の星のように多くするといったように、完全に神様ご計画をならせるためのお子孫のための嫁選びをここで完成させるわけですね。必ず神が選んだ妻をめどる、このことは神様の選びの計画の中に確かにあるわけです。これから後の子孫の人たち、ヤコブ、それからヤコブの子供たち、ヨセフに至るまで神様はこのことを成していくわけです。そしていろんなことがあった挙句の果てに、私、今私のところまで神様の祝福は届いているわけです。アブラハムの子孫としてですね。そしてこの世は終わりが来る時まで、必ず私たちはこの神の祝福を受け取るものとして、また受け取ったままで新しい天と地を見ることができる、そのような私たちでありたいと思うんですね。この世の肉は死んでも私たちは朽ち果てることはありません。そして最後、イエス・キリストと共にこの世の素晴らしい天国、この世の生きた天国で私たちも共に生きることができる。そのためには私たちの今心の中にあるイエス・キリストを確実に持っていきたいと思うんですね。このことを通して神の祝福を本当に感謝する日々をいただいていきたいと思います。ハレルヤ、主に感謝いたします。リベカのところを、ちょっと早めにトントントンってきまして、話がちょっと足らなかったかなとは思うんですが、皆さん帰って、読んでください。ここのところは本当に、旧約聖書は大変かなと思うんですけど、楽しいものです。次々に読みたくなります、なりますので、帰ってまた読んでいきたいと思いますね。はい、それではハレルヤ、ちょっと読みますね。イエス様、あなたの御名をこれから感謝いたします。今日私たちを心から感謝いたします。あなたの選びと計画の中で、確かにあなたの祝福を受け取ることができ、確かにあなたの救いに預かっている私たちを心から感謝いたします。これからのちもこのあなたの愛を、あなたの全ての命を、力を受け継ぐものとして生かしてください。そしてこのように生かし、死んだ神ではなく、アブラハムが信じ、ヤコブが信じ、イサクが信じた生きた神様を今私たちも信じることができる、このことを心から喜んでイエス様、あなたに感謝いたします。今日のこの礼拝、本当にあなたに感謝いたします。この後また続く祈りをあなたまた覚えてくださいます。イエス様、それでは荘園に行きましょう。